ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。まず冒頭でちょっと訂正をします。前回のですね、放送回で日曜劇場の話を私したと思うんですけど、悪魔ゲームね、悪魔ゲームね、日曜劇場じゃなかったですよ皆さん間違えた。次の日あたりにたまたまなんかスマホかなんか見てて、日曜劇場をなんかハッシュタグかなんかで調べてもあんまり出てこなかったんですよ。でおかしいなと思って、放送終わってんのに、であれと思って日曜劇場ってググったのね。したら日曜劇場ね、私が話した2日後ぐらいからの放送でした。アンチヒーローってやつなんですけど、悪魔ゲームを日曜劇場と思い込んで先週話したんですけど、それまず謝ります。申し訳ありませんでした。違いました。でその流れで、いやそもそも日曜劇場毎回面白そうだなと思って、気を取り直してね、そのアンチヒーローっていう長谷川博美さんかな、が主演してるやつを見たんです、この間。めっちゃ面白かった。やっぱ日曜劇場面白いんだよ。素晴らしい。もう日曜劇場散々先週言いましたけど、違う。日曜劇場は面白いんだよ。悪魔ゲームが面白くなっただけです。日曜劇場素晴らしい。アンチヒーロー万歳。素晴らしかったです。というかで、30分、気楽に聞き流していただければと思います。ラジオ読みと知らず、始めてまいります。本当に申し訳ないことしては、日曜劇場の皆さんにはもう、冒頭がビバンシュがするとかね、いろいろ言いましたけど、先週。違いました。ビバンシュを漂わせてる、ただのあまり面白くないドラマでした、悪魔ゲームが。違う、日曜劇場やっぱりちゃんと面白かったわ。でも一応もう第1話終わってるから別にこれ話しても大丈夫だと思うんですけど、さっき言ったみたいに長谷川博美さんっていうね、方が主演してて、他にも周り固めてるのがね、なかなか、面白いというか、いい俳優さんや堀田真由さんとかもいるし、結構面白そうな脇固めだなと思って見たんですけど、弁護士のドラマなんですよ。長谷川博美さんを含めて弁護士チームというかね、の話なんだけど、いわゆる法廷物っていうのはよくあるわけで、私は法廷物なんか何やかんやいつも面白いからさ、昔というか、昔って言っていいか分かんないけど、過去の名作で言えばヒーローとかね、キムタクがやってたヒーローとかも面白いから私すごい見てたんですけど、リーガルハイとかさ、ああいうのも全部面白いから見てるんですけど、法廷ものってそもそも法廷式として面白いと思うんですけど、今回のはいわゆるどういう特徴があるかっていうと、いわゆるアンチヒーローって、今アンチっていうのがどういうことかっていうと、社会的にもいわゆるその殺人とかさ、こうもう社会的に許されないような罪をこう背負ってしまって、で法律的にはその人もしかしたら釈放されればね、釈放という形で許されるかもしれないけど、いや違うと、あなたね、釈放されたからそれで全部許されると思ってるんですかって、違うんですよって、世の中はあなたを一生許さないで追いかけ続けて、なんならあなたの家族とかも全部追い込んでいくんですと。でも私だったらあなたのことをそういうことも含めて全部無罪に差し上げますよっていう、いうところから始まる。それを、いわゆるこう、社会からアンチと見なされてしまうようなってことは、ちょっとまだ一番しか見てないから、一応そこの理解なんだけど、っていう人たちに対して、その長谷川博美さん率いる弁護士チームが、敏腕弁護士たちが、どういうふうにこう、その人たちを弁護していくのかとか、ないしはまあそこを通して、今こう、社会に対してどういうこう、なんていうのかな、考え方とか、そういうものを提示していくのかとかっていう、言っちゃえば結構こう、手段を選ばない感じの多分形なんだよね。自分らのこう弁護を成立させるためには多分手段を選ばない形で、そういう意味だとリーガルハイとかのコミカド先生とかとちょっと似てる部分もあるんだけど、あれよりも全然いわゆるコメディチックではなくって、もっとこう、ね、社会派な感じだったんですけど、今その辺もまあね、今後こうどういう風に展開していくか分かんないけど、 今後どういう風に展開していくか分かんないですねって思わせてる時点でもう勝ちじゃないですか、ドラマとしては。いやー、やっぱりね、VFX はいらないわ、ドラマに。不要です。もう人間がやってればとりあえず大丈夫です、本当に。いや、だから本当にね、ガチャッつじゃないか。そうそうそう。まあなんかいろいろ、それも思ったんだけど、第1話がそもそも、まあ、これも日曜劇場っぽいなと思ったんだけど、1話完結じゃなくて、そもそもこれも、第1話の内容が第1話で完結そもそもしなくて、第2話までもう食い込む構成になってたよ。だからそれがまあうまいなと思ったんだけど、うまいし、しかもまあ、やっぱり骨太の感じでこう、2話一括りぐらいで作ってんだなと思ったんだけど、なんかね、その、やっぱり今お話した通りで、正義っていうものをどこに置くのかみたいな話なのかなと思っていて、それって。で、なんていうのかな、こう手段を選ばないっていうと、こう、すごく、なんていうの、ずるかったりとかさ、まあ、ドラマだからそれが面白さに転換されるんだけど、こう社会的にそういうことを言うとね、言葉として発するとなかなかこう、いや、すごいなんか、絶対にそれ言っちゃやばいだろうみたいなこともあったりすると思うんだけど、ただ結局じゃあ、それをさばいてる、それやばいでしょうと言ってる側も、それは一つの正義であって、で、結局正義のそのふっかけ論みたいになって、水かけ論みたいになってるわけですよね、全部。だ結局どこに対してあなたの正義っていうのが置かれていて、そこからの角度で物事を見た時には多分そう見えるし、別の角度から見た時にはでも全然違う風に見えるし、でそういう中で私はそれを全部踏まえた上で、でも自分がやるべきことはこれだから、だから私はもうこういう行動をとってるんですけどどうでしょうかっていう、結構なんかそこは割とこう強気に、なんていうのかな、物語の筋を作ってるっていうか、いろんなものがあっていいよねみたいなことよりは、今そうなんですけど、私はでもこういう信念でやっていて、こういうことが必要だと思っていて、だからこういう行動をとっているし、それが多少こうちょっと人から見るとあれって思われることでもやってる、そういう行動をとってるんですけど、それが何かっていうような、そういうスタンスに見えたんだよ、私には。だからそういうこう、なんていうのか、いろんなものをこう含んで多様性いいよねとか、全部こう柔らかく受け止めるんでいいよねって面白さもあるんだけど、でもやっぱりなんかその中で一つこう、いやでも言ったって全部それぞれ正義はあって、でもその正義を一つこう形としてこう、いわゆるストーリーとして見せるというか、主人公の在り方として見せるっていうのは結構でも今の時代勇気がいるじゃないかな。要するにそれはなんでかって言ったら、裏返せばさ、叩かれやすくなるからなんだよね。自分の主義主張をさ、はっきり言えば言うほどさ、こいつはこういう人間だっていうことを周りから確定させられやすいわけだから、叩かれやすくなるリスクがすごくあると思うんだけど、それをまあおそらくあれは分かってやってるっていうのがやっぱりすごく面白いところだし、しかもその舞台をやっぱり法廷に持ってきてるっていうのはやっぱりその面白いんですよね。何かをやっぱり法廷ってまあよくも悪くも誰かを裁くところだから、誰か人を裁くという舞台においてそれをやってるっていうのはすごくやっぱり面白いことで、いや、なかなかやっぱり今後こうどう展開していくのかがね、やっぱりすごく面白いなと思うし、まあ、それぞれこうそのチーム、いわゆるこう法廷の弁護士チームの人たちもなかなか個性はそれぞれあって、北村匠海さんもいるし、先ほど堀田真由さんとか、あと大島優子さんとかもね、出て、なかなかこうそれぞれどう関わっていくのかとかも面白そうな感じだったんですけど、いやー、なんかね、日曜劇場もなかなかどうなんだろうね、なんかこう毎回毎回ああいうなんか太い物語を作るのも大変だろうなと思うけど、ちょっと前にやってたなんかラストマンっていうさ、福山雅治と大泉洋さんが出てさ、なんかあの二人が組むとなんかもうちょっと、なんか漫才コンビみたいに見えてくるんだけど最近。でもあれもなんかすごい面白い、あれはすごい FBI とかの、警察とかね、どっちかってそっちの話だったけど、やっぱりそこにこう、いかに人間ドラマを載せるかみたいなのがやっぱりすごく、最近特に日曜劇場とかは、なんていうのかな、強く意識してるのかなと思ってて、いや、一個前のこの間までやったやつが芦田愛菜ちゃんとね、誰だっけ、西島秀俊さんかが出てた、この音楽家のやつが前回やってたけど、なんか結局あれはまあ音楽を通じた人間ドラマだったし、なんかどういう風にその人間ドラマとか、そのこういわゆるこう関係性とか、その中でのこう生き方みたいなものとかを反映させるかみたいなのがやっぱり日曜劇場すごい得意なんだなと思ったし、だそれはやっぱりこうよりちょっと今回のはね、なんだろう、強めにっていうとあれだけども、少しこうギアを入れてというか、少しこうちょっと尖りを少し強くしてやってくれそうな感じがするので、すごく面白いななんていうふうに思ってたんですけど、 もうそうそう、でもそういうあの訂正とあのついでの感想とっていうのでチャラにしてください。いや、あのちなみにアクアゲームは私も録画もやめちゃったからまあどういう話展開するか、ちょっとこれでなんか、ね、後から面白くなったらちょっともあの自分の当てが外れたなと思うんだけど、日曜日は完全に日曜劇場に絞って私はもう今回見ようと思ってるので、ちょっと楽しみにしてます。 TBS の皆さんよろしくお願いします。頑張ってください。で、ここから私は、ね、1週間しか実はこれ経ってないんですよ。この、あの先週本当に収録したのが先週で、いつもこうどういうことを話そうかなみたいなところとかもいろいろ考えながら、組んでるんだけど、先に言っておきますけど、ほぼほぼ私これを話しに来たので、これをっていうのはその前回収録した次の日ぐらいにこれ間違ってるっての気づいたから、これをとりあえず話のネタにしようというか、これ早めにね、話した方がいいなと思ったから、偉いでしょ。だから1週間でこれちゃんと私謝りに来てるんだから、今めっちゃ偉いと思うのよ。でもめっちゃ偉いでしょっていうこれと引き換えに、私この後無策なので、ね、今あと多分15分ぐらい残ってるんだけど、無策なんですよ、ここから私。で、無策のまま話し始めるけど、前回まず私何が起こったかっていうと、まあ、これを今ここに載せて言っていいか分からない、載せちゃダメだったら全然カットしていただいて構わないですけど、これもちろん私はタダで収録してるわけじゃなくて、その、いわゆる収録代としてね、毎回こう、いわゆるお金を、お支払いした上でこういうのを楽しくやらせてもらってるんですけど、前回私、お金を払い忘れるっていうですね、まあまあな事件を起こしまして、まあ、全然別にそれでどうこうなってるわけじゃないんですけど、初めてだよね、食い逃げなら聞いたことあるけどさ、話し逃げって聞いたことなくねっていう。びっくりしちゃった。自分でびっくりしちゃったもん。なんか、初めてで私そういうことしたのが。初めてではねえな。初めてではねえなってやばいよね。ちょっと何が、整理した話。まず、前回私この収録をしたのがお昼過ぎぐらいだったんですよ。で、たまたまその私次の日も休みだったから、ちょっと余裕があるなと思って、その夜、電車でこの収録にいつも来てるんですけど、電車のその乗り換えの場所でね、乗り換えしてる駅で、映画見ようと思ったのね。これもすごい思いつきでしょ、いつも。なんかいつも休みの日とか映画見るのマジで思いつきなんですよ。もう計画なんかほぼ立ってないわけ。で、ちょうど見たら、その2、30分後くらいちょうどいい時間帯で、オッペンハイマーが始まる時間だった。今話題沸騰のオッペンハイマーですよ。オッペンハイマーもともと見たかったから、オッペンハイマー見ようと思って、3時間くらいあるけど、まあ明日休みだしいいやと思って、チケット取ったわけだ。休みの日、休みじゃないと、平日だったから、全然チケットも取れて、見始めたんですよ。で、見始めて、しばらくしてですね、もちろん、まあ、内容集中して見てるんだけど、なんか私は重大なことを忘れてるんじゃないかって気がし始めたのね、途中で急に映画見始めて、オッペンハイマーの苦悩を見ながら、私も苦悩し始めるわけよ。なんか何かを忘れてるような気がすると思って。で、気がすると思ったその5秒後、6秒後ぐらいに、やべえ、金払い忘れたと思ってさ、オッペンハイマーあと2時間半ぐらいあるのね。で、私の頭の中で、ね、もう、オッペンハイマーの話が半分と、お金払い忘れてどうしようかなっていう話がもう半々ぐらいになってて、なんかもう核開発、原爆開発のなんか、どれぐらい期間かかるかみたいな、これ、いつまで仕上げなきゃいけないとか、なんか、ナチスがこれ作るかもしれないから、早めに作らないと、これやばいと、世界が、秩序が変わってしまうと思いながら、これもうどうしよう、私お金が払い忘れちゃうと、私の信頼感を、なんか、ね、関わってくるかも申し訳ないし、いや、そもそも、お金をお支払いしかするなんか申し訳ないことだし、ちょっと、でもこれをなんかネタにして話せそうだなと思ってる中でやばい自分もいてですね、オッペンハイマーどころじゃなくなってたんですよ、途中からもう。話はなんとなく、覚えてるよ、ちゃんとね。楽しんだんだけど、っていうことがあって、日曜劇場の訂正もそうなんだけど、その裏テーマとして、ちゃんとその、いわゆる、つけ、ラジオでつけって意味わかんないじゃん。まずなんだよ、ラジオのつけって。意味不明すぎるでしょ。居酒屋みたいな制度、システムになってるからもね。居酒屋の私やったことないですよ、つけはね。なんだけど、このつけ状態をなるべく早く解消しなければならんと思って、ちょっと、早めにですね、こうセッティングしていただいて、この1週間っていう期間で、初めて私1週間だけで話来たの初めてですけど、来てるわけでありますよ。で、もう、本当に今話しながら思ってるけど、週1回のね、レギュラー番組とか持ってる人、マジですげえなと思う、本当に。多分、言っちゃ悪いけど、話すことそんなないよね、多分あの人たちもね、正直ね。ないけど、話術によって多分話すことがあるように、それかもしくは、掛け合いとかでね、どんな話を、あっちこっちって関係ないところに広げてってるんだと思うんだけど、で、さっき、ツケがうんぬみたいな話したじゃないですか。で、 あのさっきちらっとなんかすごい危ないことを私言って、あのしたことなくもないみたいな話をしたと思うのね。でそれは何かっていうと、あの大学時代なんです、これ話が遡るんですけど、あの友人と、まあ、普通にそれこそ飲み屋で飲んでて、あの、まあ、普通に1軒目終わって2軒目に、あの私馬刺しが結構好きなんですけど、馬刺しとね日本酒がすごい、しかもその大吟醸とかが飲めるようなその馬刺しの専門店が近くに、最初飲んでたお店の近くにあって、友人と私と2人で飲んだんですけど、行かないっていう話になって、あいいねいいねって言って行ったんですよ。で、その店行くじゃないですか。で、馬刺しもなんかすごく盛り合わせが種類がいくつかあったりとか、とりあえず大きい、こう、ある程度なんか何種、4種か5種盛りみたいなの頼んで、で、日本酒も、大吟醸の、獺祭もあったかな、獺祭の大吟醸とかの、いくつかあって、なんかいくつか飲み比べながらやる飲もうよとか言って飲んでたんですよ。で、まあ、いろいろ飲み食いしてさ、で、その、会計をそろそろしようっていう話になって、でまあレシートが来るじゃん、運ばれてくるっていうか、店員が持ってくるじゃん。でまあ私たちが悪かったのはそこで自分たちのまず中身を全然確認しないままレジに行ったってことなんだけど、財布の、もう2人だからね、私1人じゃないし、もちろんその同級生がどっちかがおごるとかってこともなかったし、2人いるからまあ なんとかならない事態っていうのを考えてないわけよ、どうにもならない事態っていうの。レジに行って、でお金をまずお互い開い、お金とかお財布開いて、友人が、あやばいな、これ思ったよりもお金なかったわっていう話になって、あ本当にっつって、でいくらぐらいあるって言って、これぐらいなら出せる、あそっか、それぐらいなら俺まだ残りあるよっつってフィッて出したらさ、数百円だけ足りないのよ、本当にわずか数百円だけ足りないのよ。でやばい、でも数百円でも足りないもん足りないからなと思って、今からでもちょっと銀行下ろしに行くって思ったんだけど、もう銀行はね、やってない時間なんだよね。もう閉まっちゃって、もう、多分ね、23時とかになっちゃってたから、もう開いてないんですよ。終わったじゃん。大学生だからさ、クレジットカードとかさ、バンバン使ってなかったのに、現金とかしか本当に使ったことなくて、で、私、その時は、いわゆる、なんちゅうの、スマートペイみたいなさ、なんてキャッシュレスのあるじゃん、LINE ペイとかさ、ペイペイとか、ああいうのも、ペイペイなんかでそんなにでも大学時代、ガンガンやってなかったから、まだみんな。なくて、まあ要するにいろいろ言い訳してるけど、つまり支払う方法すべて失ったので、我々は。完全に所持金もねえし。ってなって、いや、ちょっと、やべえな、どうしようかなと思ったら、実はそこの、店員さん、そこの店員さんっていうのは、いわゆる居酒屋のね、店員さんで、我々にその料理を持ってきてくれてた人が、実は私の中学の時の同級生だったんですよ。で、これは別にたまたまで、それを知ってて行ったんじゃなくて、料理運んできた人が、私しかも全然なんかそういうのって、店員さんとかも、そんな顔もあちまちとかもちろん失礼だから見たりしないからさ、どうもありがとうございますって言ったら、向こうから、あれ茅野くんだよねって言われて、男の子ね、その子。何と思って、ふって顔見たらさ、なんとなく見覚える顔だったのよ。そこで思い出せって話なんだけど、なんとなく見覚える顔だったのよ。で、覚えてるって、まるまるって言われて、あーって言って、いや、久しぶり中学以来だよね、みたいな話になって。実はそこで人盛り上がるまで行ってないけど、人、こう、ラリーあったのよ、そこで。で、それ人ラリーあって、いや、久しぶりだね、で終わったらよかったんだけど、我々そのレジに行った時に、支払いをできない、すごい恥ずかしい人たちとして現れたわけ、目の前に。その人もちろんレジやってるからね。中学の同級生でさ、久しぶり、こんなところで働いてるんだ、なんか、もし今度よかったら飲み行こうよで終わったらもないんだけどさ、その人たちがさ、支払いが数百円足りないさ、人たちとしてレジの前に現れるってすげえ嫌じゃん。いや、嫌じゃんっていうのは、そのレジの人も嫌だろうし、まあ私も嫌だったよ、すごく。声かけんなよぐらい、もう理不尽すぎるだろ、声かけんだって。声かけるだろ、それ顔見たんだから。もうでも、申し訳ないなと思っての、そこで、でもまあこれがなんかまたさ、なんつうの、いわゆるこう、向こうのその温情というか優しさもあったんだけど、まあ今も数百円ぐらいだし、これはまあ、俺が一応今ここで対応してるから、この今の金額ある分だけでいいよって言ってくれたのよ。すごいありがたい話じゃん。でも本当にもう本当に申し訳ないっつってさ、謝ってさ、私にもその人の LINE すら持ってないわけよ。そこでもう LINE 持ってないから、もう今謝れる分だから謝りたいってさ。帰ったっていう経緯があるで、私が大学時代に一回実は食い逃げまではしてないけど、いわゆる反食い逃げみたいなことはしたことがあるのね。 ハングどころじゃねえな。あの、5分の1食い逃げみたいなことしたことあるんですよ。数百円だから足りなかった。数百円でもダメなんですけど。っていうのがあって、あの、今回だからそれで私はあの支払いを忘れたっていうことに対して、ものすごく、まあ、トラウマまではいかないけど、やばいと思ったわけだから、それで。その当時の記憶が、うわって一気にフラッシュバックしてきて、やべえ、これはちょっとやっちゃいけないことをしてしまったと思ったから、あの、結構そこに対しての、こう、ちょっと敏感さが戻ってきてしまって、それで一週間で、あの、まあ、たまたまですけどね、これは、あの、話を今してるっていう、そこの弁明じゃないね、そこの、あの、ちょっと、あの、釈明とですね、あの、ちょっと待って、この期間で今来てるんですよっていう話が、あるんですけど、だからその代わりに、だからもう本当にもう、あの、いつもだったら、あの、すごくちゃんとこう話すことをね、ネタを集めて、ネタを集めてって普通言わないんだけど、ね、ラジオで。ネタを集めて私はちゃんと話すことを考えて話してますっていうラジオパーソナリティはいないと思うんですけど、やってるのが、私はもう、あの、今回日曜劇場のこの話と、あの、お金を払い忘れてしまいましたっていう話をしに来たっていうだけの話なんですね。いや、だから本当にでもね、それ申し訳ないなと思った。なんであれ足りなかったんだろうね。だからお金ね、あんまりない。まあでもあんまりないっつっても、最近はそれこそクレジットカードとか使っちゃうからもう分かんないんだよな。だからね、その現金とかもさ、なんかこうおっかない時あるもんね。だからたまにね、なんかその現金しか使えない店だったらどうしようとかさ、あの、で結構最近もラーメン屋さんとかもさ、あの券売機とかでさ、あのやってる中に結構その、なんつうの、パスモとか使えるとこも増えてきてるからさ、クレカは無理だけど、さすがに。だから割となんか油断しながらお店とか入っちゃう、それこそ昼ご飯レベルの話だよ、入っちゃうこともあるんだけど、でもいや、でも一応現金でなんか2、3000円ぐらい持ってないと、なんかあった時やばいよなと思って。で、しかもあのクレジットカードもさ、使っていくとさ、もちろんだけど、あの請求が、あの、後から来るからさ、意外にさ、後からの請求が多かったりとかすることもあるわけですよ、ああいうのって。だそれをなんかちょっとこう、私でもあんまり正直それを見てないんだけど、自分で。あの、どれぐらいの請求額か。見た方がいいと思うんですけど。で、あの、たまに興味本位でパッて見ると、まあまあな金額払ってる時あったりするわけですよ。うん、万円みたいな。でも、こう考えるとやっぱりなんか現金でその場で払い切っちゃった方が、いいのかなと思って。でも現金と私払い慣れてないからさ、何が下手くそってさ、あの、お釣りを、変なお釣りもらっちゃう時あるのよ。これ私が下手くそなの、皆さんも経験あるのか分かんないけど、頭の中で何となく計算してるつもりなんだけど、いや、今日はちょっと現金で、しかも現金で払うんだったら、結構いい、切りのいい数字でさ、お釣りをもらいたいっていうチャレンジが私はあるわけ。なんだけど、なんかそれがなんか私が計算が下手くそなのか、何かを勘違いしてるのか分かんないんだけど、入っていって渡して、あの、なんか店員さんも多分なんか、なんでこの金額渡すんだろうみたいな顔するのね。で、なんかバカじゃねえのみたいな顔するんだけど、計算できないアホなんじゃねえかと顔をしながら、ふんふんっていう顔しつつ、あ、じゃあお釣りいくらいくらですってのがさ、何百何十三円ですみたいな返ってきたりするわけよ。3円いらなって思うじゃん。3円の使い道絶対にないわけですよ。100%。あの、コンビニで絶妙にホットスナックを買い合わせた時ぐらいしか多分3円って発生しないと思うのね。でも絶対これいらねえじゃんと思うんだけど、あれが私結構、あの、まあまあの頻度で私それが起こっちゃう時があるんですよ。だからまあ最近はその、一桁っていうか、あの、3円とかさ、そこはちょっと帳尻合わせられるようになった。帳尻合わせられるようになったって26の男がいいことじゃないよね。私、お釣りの計算うまくできるようになって、あの、下一桁はゼロにすることができるようになったんですって、あの、小5ぐらいでやってほしいことですよね、もうね。なったんだけど、結構ね、10円玉とかも増え始めるとめんどくさいんですよ、あれ。なんでかっていうと、あの、もう公衆電話とかも使わないじゃないですか、俺あれは。10円玉を、しかも10円玉で買えるお菓子とかが、じゃあ今あるかっていうと、もうこの物価高がないじゃん、もうそんなもの。ないから。しかもラーメン屋さんとかもさ、900円とか800円だからさ、10円玉そんなガンガン使うことないのね。10円玉も増えちゃうとめんどくさいよなと思って。で、なんかいらないなんかさ、ガムみたいなの買い足してさ、なんか何十円減らしたりとかさ、なんかあの、いわゆる、買い出し行った時にさ、まあ、自分の今日の夕ご飯を作るために必要ないわゆるメインのね、野菜とかさ、お肉とかを買って、まあ、いつか食べるかなと思ってなんか箱のアイスとか買ってみたりとかさ、あの、するんだけど、そこでなんか、ちまちま出してたからさ、で、まあ、その、ちまちま出される時に、また店員さんもすごい嫌な顔する人もいるわけじゃないですか。なんかすげえこいつ細かい金出してきやがったみたいな顔する人もいるわけですよ。でこっちはこっちでさ、結構、 頭使いながら必死でやってるわけ、お財布のね中身をなかなかパンパンにしないように必死でここだったらお金減らせると思ってガンガンやってるんだけど、また帰ってきたお金がなんかまた変な中途半端な数字でその小銭をいたちごっこを永遠に私は最近やってるっていう感じなんだけど、それもなんかね、現金とクレジットをどういうふうにこうバランスを取っていいのか、そしてもはや私たちは今なんかお得な生活をしているんだろうかと。私は楽天のユーザーなので、楽天ポイントが貯まりますみたいなところは楽天ポイント使うんだけど、ただ楽天ポイントは私めっちゃ持ってるわけじゃないんですよ。持ってて2000ポイントとかなのね。1回の支払いでさ、下手したら2000なんで、もうほぼほぼなくなっちゃう時があるから、ポイントゼロにはしたくないわけですよ。いわゆるそのネット上、私楽天ブックスとかの本買ったりもするから、楽天ブックスのその例えば1000円単位とかで本を買うときに、そのうちの500ポイントとか300ポイントで、そういうこう使い方を私はするね。でもちまちま使うんですよ。でその時のために取っておきたいから、普段の買い物でバンバン楽天ポイント使っちゃうと、楽天ポイントそのものがなくなっちゃうから、それをやりたくない。で私はここまで のポイントの積み重ねで、分かる人は分かると思うんだけど、楽天ポイントでランクがあって、一番上がダイヤモンド会員なんで、私ダイヤモンド会員なんですよ。でしかもそのランクのキープをし続けてるわけよ、ちまちま使ってるから。そういう風にでそのランクのキープもしたい、でもポイントをそんないたずらにバンバン使いたくないってなってくると、ポイントは支払いでは使わないけども、ポイントが貯まる店では貯めるだけ貯めておきたい。で楽天カードを出したくせに、支払いどうしますかって言われた瞬間に楽天カード引っ込めて現金でっていうわけ、私は。そういう時に。でもそうするとなんかさ、ペイペイとかやっぱ使った方が得なのかな、そこまで使いこなす自信がないのよね。で、ないのとさ、あれって分散させるのって本当にお得なのか説みたいな私は思ってて。ペイペイをここで使います。楽天ここで使います。LINE ペイここで使いますってやってもさ、だからポイント分散しないって思う。わけですよ。だったら楽天ポイントでもう全部楽天ポイントで管理した方が分かりやすいし、まあ、繰り返してる、これは私がもしかしたら管理能力がないただのバカだからかもしれませんけど、私はそうなんだよ。だから全部を楽天市場で、もう全て三木谷様の言う通りにしてね、三木谷社長のお膝元で私はもう、ははーってもついてですね、もう全てあなたのところにもう全て使えますから、ポイントも全てあなたのところに使えますんでっつってやった方がやりやすいから、なんか私はずっとそれでやってるんだけど、なんかすごい散々なんかペイペイとかの方が還元率がうんぬんだみたいなことされたら、私はそれをガン無視して今まで生きてきたんですけど、なんかどうなんだろうね、この現金とポイントとあと何クレジットのさ、この辺のバランスをどうしようかなと思いながら、私は今日ももうこの後いろいろ考えるのめんどくさいんで、全部クレジットカードで支払うんですけど、前回分回せてしか支払うんですけど、そうなんだよね。だからそれをね、またちょっと今財布の中がなんか太り始めちゃってるから、どこで消化しようかなと。なんかもう消化するのめんどくさいからさ、なんか全部神社全投げとかでいいのかな、なんかもうお賽銭全投げみたいな、お賽銭のさ箱をさひっくり返して持ってくやつはいるけどさ、自分の全財産小銭をそこに全部放り込む人はあんまいないと思うね。だからあそこになんか全部もうめんどくさいから放り投げてもいいんじゃねえかなって気もしてるんだけど、なんかちょっといいこの辺のライフハック、すごいなんかライフハックというにあまりにもしょぼいんですけど、なんかちょっと現金増えちゃう問題なんかどうしてるのかっていうライフハックをちょっと、なんかそういうの載ってたらなんかすごい知りたいんですけどね、っていうその話逃げ、前回話逃げしましたって話をしてなんかそろそろいい時間になってきたんですけど、すごくない、なんかもう一回言うけど、私これ今全部ノープランできてこの話でもずっとしてるからね、今ね。面白くなかったでしょあんまり面白くないんだよラジオなんか、あんまり本来面白くないけど、まあそういう回があってもいいんじゃないかなって気がするので、まあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとどうしようかな、次回までにはクレジットカードか現金かどっちかのアンチヒーローになって戻っていこうと思いますので、はい、ということで、もしよければ次回も聞いていただければと思います。さようなら。